お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は精神科神経科の竹原俊平先生をお迎えして、見過ごされやすい転換についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。琉大病院の精神科神経科の竹原と申します。今日はよろしくお願いいたします。
はい、まず先生、こう見過ごされやすい転換ということなんですけれども、それはどういった意味なんでしょうか。はい、
あ、そうですね、はい、まず転換のことなんですけども、転換っていうのは脳の病気、脳の神経の病気なんですが、これは脳の神経細胞が過剰に興奮してしまって何らかの発作症状が繰り返し起こるといったものです。脳の病気の中でもだいぶ頻度の高いもので、1000人いらっしゃると5人から10人ぐらい転換の方がいるんじゃないかという話もあるんですけども、この転換っていうこの病名を聞いた時に、おそらく全身が激しく痙攣したりとか引きつけるといった発作を思い浮かべる人が多いんじゃないかなと思います。ただそういった発作があると、これは転換じゃないかって疑いやすいんですが、実は分かりにくい発作もあって、例えばこう手がピクッとするだけの発作ですね。朝の味噌汁なんか、朝ごはん味噌汁なんか飲んでる時にこう急に手がピクッと無意識に動いてこぼしてしまうとかですね、会話してる時なんかにこう急に動きがピタッと止まって、一点を見つめてぼーっとするとか、こういった痙攣じゃないこう近くで見ててもどうも分かりにくい発作というのも実は転換にはあります。
はあ、いや本当に分かりにくいですねこれ。
そうなんですよ。なかなか医療従事者でもやっぱり分からないことも多くて、そういった発作っていうのはなかなか転換なんだっていうふうに気づかれにくいんですね。つまり見過ごされやすいんです。
ですね、これいきなりそういった症状が出たらあれっていうふうに感じますけど、私なんかちょっとこれ当てはまってしまっているのでびっくりするんですけど、と思って、会話中に、ってね、一瞬思考が止まる時がよくあるんですけれども、
はい、それは大丈夫です。
大丈夫ですか。
この言葉だけ聞くと、これって実はとか思うかもしれないんですけど、やっぱりちゃんと話を聞いてみると、そんな病気じゃなくて、ただぼーっとしてるだけ、失礼ですけど。
ちょっといやいや、ありがたいです、先生。ただ多分ぼーっとしてるだけなんですけれどね。
お疲れなのかなとか、ちょっと注意力が途切れてしまったのかなっていうケースももちろんあるので。
なるほど、そうですよね。そういうものと何らもしかしたら区別がつきづらいものになってくるわけですよね。
そうですね、やっぱりキーワードだけ聞くと、この人ぼーっとしてるからもしかしてとか思ってしまうかもしれないんですが、やっぱり病気によって起こるものと、病気とは関係なく起こるものっていうのは、専門的に見てみるとだいぶ違いますので。
その辺は大丈夫だ、わけですね。
そうです。
はい。
で、こういった分かりにくい転換の発作っていうのがですね、特に最近ご高齢の方の転換が実は増えてる、思っていたより多いんじゃないかということで、この臨床現場で話題になっていてですね、ご高齢の方の転換の特徴がこういった分かりにくい発作が起きやすいんだということが最近分かってきてて、そのあたりの説明を今日させていただこうかなと思っております。
はい、よろしくお願いします。この高齢者の転換が増えているということなんですけれども、どういった状況なんでしょうか。
そうですね、これも一般的なイメージともしかしたらギャップがあるところかもしれません。つまり、転換っていうのは小さいお子さん、 もうすごく小さい時に発症するんじゃないかと思われやすい病気なんですけども、近頃だいぶご高齢になってからですね、つまり65歳以上になってから新しくこう転換が出てくるといった例もあるんだということが分かってきています、これは日本じゃなくて欧米での報告なんですが、こう転換の年間発症率、つまり1年のうちに何人が発症するかっていうデータで、70歳以上だと人口10万人あたり100人以上とか、80歳以上になると10万人あたり150人以上とか、年齢重ねるごとにこう転換を発症する可能性が増えていくんだということが分かってきました、
はい、
特にこう70歳以上になると10歳以下のお子さんよりも発病する頻度が高いんだというような報告も出てきていますし、また別の調査だと、60歳以降の転換の有病率っていうのは実は 1.5% もあって、年齢が高くなるほど転換を持つ人が増加するんだというような報告がされております、やっぱり高齢化社会ですね今、今後もどんどん高齢化進んでいくと思いますので、ますますご高齢の方の転換どんどん増えていくんじゃないかなというふうに予想がされております。
はい、先生最初の方でこの転換の病気っていうのは脳の病気っていうふうにおっしゃってたので、高齢者、高齢化が進んで、年が、年齢がかさむにつれて、増えていくというところで、もちろん加齢が原因ということも考えられるわけですか。
そうですね、すごく大雑把に言うとその加齢っていうイメージすごくいいイメージだと思います、つまり脳が変化していくことで起こる病気なので、ご高齢になるっていうことはその分脳は加齢で変化していきますので、それが原因になって転換を発症するというふうにイメージしていただくとすごく分かりやすいのかなと思います、具体的に原因を、整理しますと、つまり脳に何かダメージがあるような状況だと転換が発症すると言われていまして、脳卒中、脳梗塞とか 脳出血とかですね、そういった脳の一部が傷つくような状態が原因になったりとか、もちろん外傷、つまり怪我ですけど頭の怪我が原因になったりとか、その加齢ということに含まれるかもしれませんが、認知症ですね、認知症っていうのはもちろんこう脳がどんどん変化していくっていうのが病気の特徴なんですけども、認知症で脳が変化していくのに伴ってこう転換が起きるんじゃないかなと、これも原因の一つだと言われています、ただ原因がわからないこともかなり多くてですね、報告によってまちまちなんですけど、全体の2割から4割ぐらいは原因不明なんじゃないかと言われていて、つまりいくら調べても、転換にあなたがなったのはこれが原因というのははっきり言えないことも実は多いです。
そうなんですね。そうですね、どこの部分がというのはありますか。
ありがたい質問ですね、ご高齢の方 の転換の原因で特徴があるんですけども、転換が興奮が脳の中で起こる病気なんですが、この脳の中の側頭葉っていう、脳を細かく分けるとその両側、横側が側頭葉ということになるんですが、そういった場所を中心に異常な興奮が起こる、これがご高齢の方にはすごく多いと言われていて、転換の、中にもいろんな転換があっていろいろ呼び方があるんですが、この側頭葉っていう場所を中心に興奮が起こる転換を側頭葉転換というふうに、呼んでいます。そしてご高齢の方の転換についてはこの側頭葉転換が非常に多くて、全体の7割ぐらいはそこに分類されるんじゃないかというふうに言われております、
はい。それではこの高齢者の転換、症状の特徴というのはございますか。
はい、ありがとうございます。最初に申し上げたことと重なるんですけども、側頭葉転換というものが多くて、それは派手な痙攣じゃなくて、痙攣以外の発作が多いと言われています。これすごく専門的な言葉 を使うと部分発作と呼ばれる発作にはなるんですが、 まあ、かいつまんで説明しますと、転換の発作は一言で発作っていうふうに言ってますけど、いくつかに、まあ、分けることができて、まず全般発作っていう発作と部分発作という発作に分けることができます。
はい。
全般発作っていうのは脳の全体が興奮する、そういったものが全般発作で、部分発作というのは脳の一部だけが興奮する、
うん、
すごく大まかな説明ですけど、そういう分け方をすることができます。はい。この部分発作をさらに2つに分けると、部分発作の中で発作の間も意識がある発作を単純部分発作というふうに言います。
はい。
そして発作の間意識が失われる発作を複雑部分発作というふうに呼びます。
はい。
そしてご高齢の方のこの側頭葉の転換で多いのが複雑部分発作という、発作と言われています。うん。つまりこの脳の一部が興奮してその発作中の意識がないっていう発作がご高齢の方に多いと言われています。
うん。
このご高齢の方の、まあ、発作、まあ、典型的なものなんですけども、意識の障害が起こります。意識が短時間失われるといった発作ですね。こう周りから見た状況としてはこう、まあ、何かしてたりとか会話普段通りしてる最中にこう急に動作を止めてこうぼーっと一点を見つめる、まあ、そこに加えてこう口をもぐもぐこうくたくたと動かす、こういった動きの後にこう朦朧として、まあ、どうも普段と反応が違うような状態になる、そういった流れが典型的な発作の流れと言われています。
はい。
この時朦朧とした状態の時に周囲の方が話しかけても中身のない生返事しか返ってこなかったりして、うん、まあ、発作中は本人は記憶ありませんので、後からさっき何してたのとか、あれ何だったのっていうふうに周りから聞かれても、まあ、本人は全く覚えてないですし、
そうですね、
はい、なんでそんなことを聞かれないといけないんだろうというようなことになってしまいます。うん。
いやこれ本当にでも認知症の症状の一つというふうに見られがちじゃないですか。
は
い。
そうですね、本当におっしゃる通りで、うん、認知症じゃないかなって最初思われることが非常に多いんですよ。
ですよね。
どうもこう話が噛み合わないなとか、うん、すごくぼーっとしてるなと、
うん、後から聞いて覚えてないということになると、
そうですね、じゃあ記憶力が悪いんじゃないかと、
ま
あ、物忘れがあるんじゃないかというふうに捉えられてしまいます。うん。
認知症の症状自体も最近のことを忘れるって言いますもんね。
そうですね、はい、認知症については、うん、最近起きたことを忘れて、うん、昔のことは意外と覚えてるということをよく言われますね。
それになんか近いような感じもしますので、まあ、はい、周りの、ね、ご家族の方がよく注意して何ていうのかな、見ていないといけないところに、まあ、こうそんなに、まあ、判断はいらないので、そういう症状があったらまずは病院ということだとは思うんですが、はい、でやはりそういうのがやっぱり過ごされやすいと思うんですよね、転換としては。
もうおっしゃる通りです。うん。はい。そこがまさに本日皆さんにお伝えしたい部分でもあって、うん、そのご高齢の方の転換はこういうちょっとそばで見てても分かりにくい発作が多いものですから、見過ごされやすいんですね、やっぱり。
はい。
先ほど申し上げたこの意識を失うっていう発作以外に、うん、まあ、発作の前兆、何かしらの感覚をご自身で自覚されたりとか、まあ、場合によっては痙攣するケースはもちろんあるんですけども、若い方に比べると実はご高齢の方ではそういったことが少ないと言われてて、
うん、
まあ、意識を一時的に失うだけの発作しか起きてないっていう状況のことも多いです。うん。なのでそもそも転換の可能性なんて頭に普通は思い浮かばないんですよね。先ほどおっしゃっていただいた通り、このご本人はどうもこの発作の最中記憶が抜けているなっていうふうな自覚されていることがあったり、まあ、そばで見ているご家族からするとどうも最近様子が変だなっていうふうに思われてしまうので、まあ、認知症であるとか、あるいはうつ病であるとか、うん、他の病気じゃないんじゃないかなというふうに思われるケースが少なくありません。
そうですよね、本当に。
はい。中にはこのご本人がすごく苦痛に思われてて、どうも自分の記憶が抜けるということを大変心配される方もいらっしゃって、うん、
はい、
まあ、認知症を心配していわゆる物忘れ外来という認知症を調べるような外来受診される方もいるんですけど、ただそこで検査しても記憶力が弱っているわけでは ないことも多いので、記憶の検査の成績がすごく良かったりとか、
なるほど、
やっぱり認知症じゃないよというふうに言われてしまうという、そういうあのご本人の、あの心配との検査の結果のギャップが生まれることも、あのあります。で、まあ、認知症じゃないんだって分かったとしても、じゃあその後どうしたらいいんだろうということで、
そうですよね、
分からなくなってしまうことも多いでしょうね。
ね、実際に症状としてはあるわけですからね。はい、
そうなんです、
はい、じゃあどのように診断するというか、どうすればまずどうしたらいいんでしょうか。
はいはい、まずあの病院に来ていただいたあの時の状況としては、うん、まあ、あのまず発作の状況ですね。どういった発作が起きてるんだろうっていうのを詳しく伺います。もちろんあのご本人は発作中意識ないので、まあ、自覚とかその間の記憶ないので、まあ、普通はうまく説明できないんですね。なのであのご家族であったり、まあ、周りでその発作を見たことがある方からの情報というのは非常に参考になります。この発作の前であったりとか発作の最中であったりとか、その後の状況というのを目撃した方に詳しく伺うというのがあの非常に大事になってきます。
はい、
最近の方はあのたくさんの方がスマホをあの日常的に使ってますので、たまたま発作の最中の様子が動画で撮れてたりすると、まあ、あんまり説明聞かなくてもその動画見せていただくとすぐ分かったりとか、そういったことがありますね。
あ、これはいいですね。はい、はい、
あのもちろんあの発作の状況を伺うのに加えて、あの体の診察であるとか、あの脳の写真の検査もやっていきます。写真の検査っていうのはあの CT とか MRI の検査ですね。そして大事になるのが脳波検査。あの脳波検査は転換の分野ではあの昔から非常によく使われている検査なんですけども、これはあの脳の電気活動を記録するようなもので、まあ、心電図は胸に電極を貼りますけど、それを頭に貼るようなイメージで言っていただければと思います。うん、この脳波検査で転換と関係するような脳波の乱れを捉えることができるので、これで診断に役立てるといったことができます。ただあの一度の脳波検査ではこの異常を捉えられないことも多いので、まあ、場合によっては何度か検査やり直したりとか、あるいは起きてるときは何も異常が出ないんだけれども、睡眠中に転換の異常が出てくるという方もいらっしゃるので、検査中にこううまくうとうとしていただくというのも重要になってきます。
ああ、検査中にうとうとしていただく。
そうです。
ああ、はい、そうなんですね。
これはまあ患者さんがその心配するというよりは、はい、あの病院の方で、あの工夫させていただきますので。
あ、いいですね。はい、はい、分かりました。そうやって診断が、まあ、転換だということが分かった場合、はい、治療というのはどういったものがあるんでしょうか。
はい、まず基本になるのがあの発作を抑えるようなお薬の治療ですね。つまり脳の神経の異常な興奮を抑えるようなお薬を飲んでいただくというのは基本の治療になります。高齢の方の転換については、実は若い方に比べると薬の治療の効果が高くて、うん、少ない量でも発作が抑えやすいんだということが分かっています。
そうなんですね。
はい、
うん、
ただですね、やっぱりご高齢になってくるとどうしても副作用が心配になってしまって、またもともとご持病を持ってらっしゃる方であったり、もともと何か他のお薬も定期的に飲んでいる方もいらっしゃるので、そのご持病への影響とか他のお薬との飲み合わせといったことにも配慮が必要になってきます。やはりあの特にご高齢の方については、薬は少ない量から徐々に増やしていくのが大切だということが言われておりまして、でお薬の種類もやっぱりたくさんあるんですけども、そのあたりはどういったお薬が一番いいかというものを、まあ、医師とあの患者さん、まあ、ご家族で相談しながら選んでいくというような形になります。
はい、先生、基本的には発作を抑えるお薬、はい、まあ、内服薬ということになると思うんですが、はい、それ以外、はい、例えばそういった飲み薬では効かない転換というのがあるんですか。は
い、あのいい質問ですね。はい、あのおっしゃる通り、まあ、今回転換の話をしてて、特にあの側頭葉という場所で起こる転換の話もさせていただいてるんですけども、うん、こういった転換の中でなかなかお薬が効かないケースについては、うん、あの外科手術も検討されることがあります。これについてはあの実際お薬の治療をやってみて、その効果であったり、まあ、反応がどうかということを確認してから、うん、これは手術した方がいいんじゃないかという話を、まあ、担当医の方とさせていただいて、で、もしあのかかっているところが、まあ、精神神経科とか内科であったら脳外科の方に、脳神経外科の方に紹介させていただいて、そこでまた検討するといった形になります。
はい、わかりました。では先生は最後にまとめてお願いします。
今回申し上げてきたことのまとめにはなるんですが、この放送でお伝えしたかったのは、お子さんだけではなくてご高齢になってから出てくる転換というのが実は今増えているんだということと、そういった転換については一般的にイメージする転換とは違う、こうそばで見てても分かりにくいタイプの発作というのが出てきますので、認知症であったり他の病気と間違われることがあるんです。ただ転換の薬を使うことでこういった発作がよく抑えられるといった可能性も高いですので、やはり原因はっきりさせないまま放っておくというのは非常に具合が悪いことで、この放送を聞いてくださった方々には、どこか頭の片隅に実は見過ごされやすい転換というのがこの世にはあるんだということを覚えていていただいて、いつかご自身であったりご家族でもしかしてというようなことを思うようなことがあれば、ぜひかかりつけの先生へのご相談であったり、我々龍大病院の方への受診をお願いできればと思います。その際は精一杯対応させていただきます。
はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院精神科神経科の竹原俊平先生をお迎えして見過ごされやすい転換についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。